先週の月曜日、火曜日とは、先週の教会ニュースでもお伝えしておりましたが、全国の福音自由教会の共益社会というものがありました。まあ、いわゆる牧師会でありますけれども、掛川というところで行われています。毎年行われているんですけれども、このコロナの影響で対面で行うのは2回行ってきませんでしたので、今回大体3年ぶりぐらいにお会いする先生方もいて、久しぶりにこう全国的な牧師たちの交わりがあったことでありました。でその中では毎年少しずつですけれども、新任の新しく比較的若い先生方が加わりますけれども、その先生方が、その教育社会の入会のために、献身の救いの証と献身の証を短くしてくださって、で私たちはそれを聞いて、そしてまた あるいは質問をさせていただいたりしながら、その入会 その手続きが進められていくんですけれども、今回も何人かの先生方、若い先生方がそのような形で、証しをされて入会されました。本当にこう驚く、私としては、驚くほど皆さんこうお証しを、あるいはこう人前でというかお話しするのがとてもお上手で、私が、入会した時とは全然違うなというような、私はどっちかというと原稿丸読みみたいな感じの、声を震わせてというような感じの証だった気がするので、今の若い人はすごいなと思いながら、聞いておりました。とともに、そういうことはともかくとしても、内容を聞く中で、本当にこう自分自身も17年前ぐらいでしょうか、このようにして、諸先生方の前で、お証しをさせていただいて入会したんだなということを、懐かしくというか、嬉しく感謝を持って、思い起こすひとときでもありました。私がここに最初赴任したときには、副牧師に高橋正則先生、今宇治教会の先生がいらっしゃって、当時は、全部私についてというかですね、私がついてるんですけど、でも私についてこういろいろ教えてくださって、やってきたなということをですね、思い起こしながら感謝をしていたことでありました。その後少し深くお交わりをすることができる先生がいました。50人ぐらいいますので、集会会議は一緒にしますけれども、なかなか全員とはお話しできないんですね。でその中で、一人ゆっくりお話をすることができた先生がいました。で、大体いつもそういう時にも、ある意味自己紹介という形で、どういうふうに救われたんですか、どういうふうにこう献身への思いに導かれたんですかということが、自分の言葉でというか自分の経験を本当にこう、お話しくださるというような、ことなんですけれども、私はどっちかというと今回その方のお話を聞かせていただいたんですけれども、とってもこの自分はそれにふさわしい器ではないと思うんだけれども、神様が導いてくださったんだという、一言で言えばそういう、お証しで、第一コリントの一章のですね、もうその先生はもうそこを本当にテーマに思っておられるのか暗唱してその場でおっしゃいましたけれども、第一コリントの一章26節から確か最後ぐらいまでもうただひたすらこう暗唱してバーッと語り出したんですけれども、こういう御言葉なんですね。兄弟たち、第一コリント1章の26以下です兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、 この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです、うんぬんということをですね、もう聖書開かないで暗唱して、私はこの御言葉の通りなんですとですね、お明かししてくださいました。私はそれを聞きながら、もう今回自分が17年前を思い出しながら、自分のことをこう思い起こしていたんですけれども、その自分のこう思いを代弁するような言葉をこの先生はおっしゃってくださったなと思いながら、感謝を持ってお聞きしたということで、あったわけです、本当にこの一瞬しか 一部分しかお明かしできないことが残念ですけれども、本当に感謝な機会でした。きっと私たちも、いやきっとじゃなくて間違いなく私たちも一人一人がイエス様に出会って、そしてイエス様についていこうという経験を、あるいはついていきたいと思う経験をなさっているので、これをこういい機会があればお互いにお分かちできれば、それ本当に素晴らしいことだなというふうに思います。皆さんどういう形でイエス様に出会われたでしょうか。それぞれ違うんですよね。クリスチャンホームで生まれた時、あるいは生まれる前からという人もいれば、そうではなくて青年期にとか、いろいろです。本当にでも、共通するところがあって、お証しを聞くと自分自身が励まされるっていうのは本当にそうだと思います。さて今日はですね、このアルパヨの子レビ、これはマタイの福音書を書いたマタイのことでありますけれども、このマタイがイエス様に出会った、そして招かれた場面、それからイエス様がどのような人たちを招くためにこの世に来られたのかということを教えている箇所、その御言葉をご一緒に聞いていきたいというふうに思っています。今朗読していただきましたけれども、改めて13節からの御言葉に目を注いでいただきたいと思います。13節を読みます。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。まず語られていることは、イエスはまた湖のほとりへ出て行かれたということです。またこれ再びということです。湖のどのあたりなのかそれは分かりません。しかしこの湖はシモン・ペテロ、兄弟アンデレ、そしてヤコブとヨハネが漁をしているときに、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと招かれた、その湖であります。でこのレビあるいはマタイが、イエス様に召された場面は、マタイの福音書にもルカの福音書にもあるんですけれど、いわゆる共感福音書にあるんですけれども、この一節前、この13節にあたる直前の出来事が、そこから記されているのは実はマルコの福音書だけです。でこれは前回も申し上げていますけれども、マルコの福音書は多くの部分で、ペテロがマルコに教えてマルコがそれを書いた、つまりペテロの経験がここに表されている部分が多いだろうと思う。つまりペテロはここからマタイが、あの兄弟マタイがイエス様に召されるその場面を、マルコに伝えよう、あるいはここに記そうという時に、同時にこう自分の経験を思い起こしていたんだなと思うんです。実際の場面の中で湖にまず行ったっていうのがあったんでしょうけれども、でも同時に、あ、私もその少し前にイエス様のその招きの声を聞いたんだなと、その湖にまずイエス様が行かれてその後にあったんだなというような思い巡らしがあったので、きっと自分のこととして感動を持って ペテロはマルコを通してここに、これを収めたんだと思います。でイエス様はこの時もまたご自身に従う人たちを招きたいという情熱を持って御言葉を湖でお語りになったんだと思います。でおそらくその帰り道になるんだと思うんですけれども、14節にこうつながるわけです。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。レビは、まあ、先ほども申し上げましたマタイでありますけれども、このマタイは、主税人でありました、まあ、税を取る人、取り立てる人というか、まあ、そういう立場であったわけです、まあ、ですから収税所に座っていたのです。この辺りはガリラヤですから、こう北そしてさらに北との要衝として通行人があり、そこから通行税を取るいいポイントだったんだと思います。でマタイはその役を担っていました。しかしこの税金取りは当時このユダヤを治めていたのはローマ帝国ですから、ローマに支払われる税金でありました。そして、その税金取りをするというのは、まあローマの何でしょうかね、この手先っていう言い方もあれですけれども、でもうまいこと、まあ、ローマを自分で取らないでその自分たちでやらせてっていう形で、そういう立場だったんです。ですから、まあ、同胞ユダヤ人からは疎ましく思われる存在であったわけなんです。でかつローマに支払われるのは一定額でありましたから、ある部分こう多く取って私腹を肥やしているというのもこの時の主税人には見受けられる状況であったようです。おそらくマタイもそうであったと思います。ですからもともとローマの手先のように見られているのに、さらにそのようにして私腹を肥やしているので、まあ、嫌われた存在であったわけです。彼がこの時に収税所に座っていたというのは、まあ、自分の役目を果たすために収税所に座っていた、まあ、そういうことではありますけれども、この13節と14節がこう並行して、13節では皆がイエス様のところに行った。で、彼は座っていたっていうですね、この対照的な姿が表されているのかと思います。彼は、イエス様のところに行かなかったんですね。まあ、皆っていうのはそれどれぐらい含まれているか分かりませんけれども、まあ、言葉通りとれば皆行ったんです。でも彼は行かなかったんです。どうして行かなかったんだろうかと、まあ、その理由まではっきりは書いていませんけれども、まあ、おそらくは、まあ、誰も一緒に行こうよと言ってくれる友がいなかったのではないだろうかと思います、まあ、自分自身でも、まあ、場違いというか、まあ、遠慮するというか行くべきところだと思わなかったのかもしれませんけれども、しかし彼を招いてくれる人は誰もいなかった。皆が行ったという中でお互いに声をかけてきっと行っただろうなという情景が思い浮かびますけれども、彼にはそういう友がいなかったわけです。 おそらくそれは今回のことだけではなくて、多くの場面で同じような状況を繰り返して彼は孤独だったんじゃないだろうかと推測いたします。 マタイだけではありませんけれども、収税人というのはそういう立場でした。寂しいからなお金儲けに走る。しかしなおそれは彼を孤独に追い込む、そのような悪循環を生んでいたんだと思います。でもイエス様はこの湖の帰り道、ここは行間を読むしかないですけれども、でも紛れもなく通りすがったというよりも彼に会いに行って、そして彼のその姿を見て、彼が座り込んでいる姿を見て、私についてきなさいとおっしゃられたわけです。私についてきなさい。私たちを呼んでくれる人はいるでしょうか。私たちを無条件で呼んでくれる人はいるでしょうか。あなたは何かができるからあなたを呼ぶ、あなたは私にとってこういうメリットをもたらすからあなたに声をかける、ついてこられるのか。そういうプレッシャーの中がでありながら、ついてきなさいという声を聞くことはあると思います。でもイエス様はそういうことではなくて、無条件で私についてきなさいと声をかけられるんです。マタイはどういう心境だったんでしょうね。これもう本当に想像するしかないんですけれども、彼のお尻はもう椅子にくっついてるぐらい孤独を抱えて座り続けていたんですけれども、でもその時にイエス様の声を聞いて、必要とされているっていうか、私を呼んでくださる方がいるっていうことに本当に嬉しい思いを持ったんじゃないだろうか。すると彼は立ち上がってイエスに従ったって書いています。すると彼は立ち上がってイエスに従った。最初の弟子たちも今日の私たちも、イエス様に従うということでは全く同じだなといつも私は思っているんですけれども、でも最初の弟子たちはまさに文字通りイエス様に従ったっていうのは、こうイエス様がどんどん歩いていってしまうのに、もう従ってこう一緒に歩いていったんですよね。イエス様が行くところにイエス様が歩く、その速度に合わせて、その方向に向かって、その目的地に向かって一緒に歩いたんですね。ということは当然立ち上がってるわけで、座りながら歩くってことはできないわけです。でもあえてここで彼は立ち上がって従ったというですね、その動作をこう思い起こさせるようにしてこの福音書は書いています。それは単に立ち上がって歩き出したということよりも、彼が本当にこの主税人、主税所に座り込んでいたというところから、そのすべてを捨てて断ち切って立ち上がったということを意味しているんだと思います。実際ルカの福音書の並行記事の方ではすべてを捨ててっていうふうに書いています。彼はきっと主税人という立場はやりたくてやったんじゃないんだと思うんです。明らかに嫌われる立場であり、いい仕事ではなかった。だけどやらざる得ない何らかの事情があったんじゃないか、そしてお金を稼ぐためにやっていたんじゃないだろうか。でも一方では確かにお金が稼げて、暮らしは守られていたし、むしろ豊かであった。そこに安住していたのかもしれません。でも彼はイエス様に出会った時に、イエス様に声をかけられた時に、それを本当にこう捨てて立ち上がったということをここに表していると思います。 私たちもイエス様にまさにこう御言葉に呼びかけられて、語りかけられて、私についてきなさいという召しに応えて、まず今日この礼拝に来ました。そしてイエス様に従って歩んでいます。でもその中で今日この箇所から考えさせられることは、本当に立ち上がっているのかなということであります。最近こう事務所とかだと、こう座ったままローラーがついていて、こう移動できるっていうですね、そういう便利なものがあって、そうやって仕事をするんだっていうのをこの間なんか NHK の番組のあるなんかでちょっと見ましたけれども、まあそれともなくとしても、座りながらイエス様についていくというですね、そういうことがあり得るのかもしれないというふうにも思います。まあつまりこう今の生活、今の在り方を握りしめたままイエス様に従おうとすることです。イエス様は決して寄せ人になって生きなさいと言っているのではないので、あれもこれもやめて捨ててしまって、そして、もう社会を離れて生きなさいなんてことを言っているわけではありません。でも本当に立ち上がって私についてきなさい、私が示す道を共に歩もうと言ってくださっており、それは立ち上がらなきゃできないことであることをここに教えていると思います。私たち一人一人が問われている、立ち上がるということを思い巡らしていけたら良いなと思います。さてこれには続きがあります。15節以下です。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。並行記事があると申し上げましたけれども、ルカの福音書ではそれからレビは自分の家でイエスのために盛大にもてなしたというふうに書いています。それからレビは自分の家でイエスのために盛大にもてなした。ですからレビが招いたんですね。自分の家ですから。そして盛大にもてなしたわけです。嬉しかったんでしょうね。ザーカイさんも税人ですけれども、まさに似ていると思います。本当に喜びのあまりイエス様を招いた。そしてイエス様だけではなくて大勢の人を招いたわけであります。イエス様の弟子たちもおり、そしてそれと一緒に他の主税人たちや罪人たちが大勢いたというんですから、そもそもよっぽど大きな家だなというふうに思います。どれだけ稼いでいたのか。でもそんなことともかくとしても、多くの人を招いて、レビの思いとしてはイエス様に出会った喜びを伝えたい。ザーカイの箇所も好きなんですけれども、ザーカイさんはあそこでこう騙し取った分については、多く取った分にはこうもちろん返し、騙し取った分については4倍にして返すって言って、まさにこう悔い改めを表しているんですね。これちょっと今日のポイントずれちゃいますけれども、でもあそこの箇所の素晴らしいのは、ザーカイの悔い改めってイエス様に何も言われてないんだっていうポイントです。イエス様が来てくださったことによって、もう嬉しくって、ある意味勝手に悔い改めたというか、でもそれぐらいの喜びがあったんだなと。ここでもこのレビは書かれていることは、まさにこう嬉しさのあまり、多くの人におもてなしをして、このイエス様に出会った喜びを伝えたかったわけです。ただ文脈的にマルコの福音書のポイントで今日見るんですけれども、マルコの福音書は主語がイエス様であります。イエスは食卓に着かれていた。実質的にレビが自分の家に招いたんだけれども、ここはイエス様の食卓であったわけです。イエス様には食卓に着かれていて、その食卓にイエス様と弟子たちと共に主税人や罪人たちも 大勢同席していたということです。ユダヤ人にとってこの食卓を囲むということはとても親しい交わりを表していたと仲介書等では言われますが、それは別にユダヤ人じゃなくても私たちだってそうだと思うんです。食事を共にする、今本当にこうコロナで食事を共にすることが控えられているのは残念ですけれども、食事を共にするというのは本当にこう素晴らしい恵みの共有、人間にとってこの食事をするということは神様が与えてくださった最も大きな恵み、喜びの一つだと思います。ある意味こう人間ってこう食事を取らなくても空気を吸えばいいとか水を飲めばいいとか、そういうふうに作ろうと思えば作れないことはなかったですね。神様全能の神様ですから。でも神様はあえて美味しい食事を喜んで食べるようにしてくださった、その素晴らしい恵みを一緒に味わう、主の恵みを一緒に味わうというのは本当に主にある素晴らしい親しい交わりだと思います。でそこにこの大勢の主税人たちや罪人たちも招かれていたということなんです。で16節、ところがこのパリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言ったと。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと。パリサイ派というのは特に律法に厳格であり、形の面では、自分で律した生活をし、正しく生きており、そしてそのことのゆえに人々と、自分たちを区別する、そういう形で誇りを持って生きているような人たちでありました。一方罪人というのは律法を守ることができない、実際に悪人も含めますけれども、そうではなくても律法を守る生活ができないようないろいろなハンデや条件の中に置かれた人、あるいはそういう階層の人を指していたと思います。そういう人たちに対しての偏見があったわけですけれども、あるいは差別的な目があったわけですけれども、それに対してパリサイ人たちはこの御言葉を教える者がそんなことでいいのかという非難を覚えていたわけです。で、そのことに対して直接イエス様に言わないで弟子たちに言ったって言うんです。善意を持って信仰に立って言うならば、直接言った方がいいだろうなというふうに思います。もちろん時と場合によりますけれども、でもこの律法学者はそうではなくて、弟子たちにつぶやくような形で言ったわけです。ところがイエス様と弟子たちは隣というか傍らにいるものですから、その声が耳に入ったのか弟子が伝えたのか、いずれにしろイエス様はそのことをお聞きになって、これを聞いて17節これを聞いてイエスは彼らにこう言われたと。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですというふうにイエス様が答えてくださったということなんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。大牧者なるイエス様は霊の医者であります。牧会は霊的医療と言ってもいいのかもしれません。でこの場合は訪問医療でしょうか。イエス様は、そういう働きを今日もされています。人はこう自分が、あるいは家族かもしれませんけれども、病気になった時あるいは怪我をした時には、お医者さんの必要をすごく感じると思います。普段は忘れている。でも自分にそういう症状を、あるいは家族にそういう症状を持てば本当に必要ということに気づくというか必要になるわけです。 で逆に、まあ、病気であっても怪我をして気づかないということはないかもしれませんけれども、でも気づかなければ、あるいは自覚がなければ、お医者さんが来てもその必要を知ることができないというのは事実。まあ、怪我をして気づかないとないんですけれども、まあ、よくあるのがやっぱりこう内臓の疾患とか、あれ血管のとかはこう気づかないで悪化してしまうということがありますけれども、でも、もう気づいたときに明らかにその必要を覚える、まあので、まあ、むしろちょっと話が逸れちゃいますけれども、まあ、病気気づくっていうのはとても重要なことであります。まあ、霊的な問題についても、まあ、もちろんそうであります。霊的な医者であるイエス様が来たときに、その霊の病と言いますか、本当にそこに不足があることに気づいているならば、私たちはイエス様のところに行けるのだと思います。イエス様ご自身が、自分は正しい人、すなわち、まあ、健康な人というかのために来たのではなくて、むしろ、病を持つ人、霊的に病んでいる人のために私は来たんだというふうにおっしゃっています。であるから、もちろんこのイエス様の食卓に酒税人や罪人が大勢集っていて、イエス様と食卓を囲むようにして、そこでいろんな御言葉による、まあ、治療じゃないですけれども癒しがあったということは当然のことで、まさにこの方々こそ召された、イエス様が招いた人だというふうに明かしされています。レビが場面を作ったかもしれませんけれども、本当に霊的に一人一人を招いたのはイエス様ご自身だったということをここに知ることができます。で、この場面についてはここでも終わっていくんですね。細かいことは書いていません。パリサイ派の律法学者はどういうふうに思ったのかなとちょっと想像します。自分たちは正しいんですから、じゃあ自分たちは招かれてないと思ったのかなと、あるいはもうそんなことよりイエス様を非難することで頭はいっぱいだったのかな。でもはたまたニコデモのようにイエス様を求める思いが芽生えたのかなと、まあ分かりません、それは。でも私はこの最後の特に17節の御言葉を聞く中で、イエス様の言葉を聞く中で、イエス様が来られたということ、そのことは本当に福音だなというふうに、朗報である、グッドニュースだなというふうに思います。罪人が招かれているんです。特権がある人が、素晴らしい人が招かれているんではなくて、罪人が招かれているんです。いや、むしろ罪人こそが招かれているんです。自分は神様の目の前にふさわしくない存在である、罪に汚れ、欲深く、自己嫌悪をしながらも虚栄を張り、人と争い、また人を愛することができない。でもそんなもののためにイエス様は十字架によって命を捨てて死んでくださって、そのことのゆえに、そういうしっかりした根拠の中で許しが与えられて、あなたを招いている、私についてきなさいと語っているんだ。まさにこのことこそが福音であり、私たちはこの招きに喜び、そしてこの礼拝に集っているのです。人類に多くの人がいる中で、どうして私たちが神様に召し出され選ばれたんだろうか、どうして私が選ばれたんでしょうか、神様の選択ってどうなっているんでしょうか、わからないところがあります。何も誇るものがない、 何も誇るところがない、むしろ取るに足りない、私をなぜ。でもそう祈るときに、いやだから選んだんだよ、だから選んだんだよっていうですね、イエス様の声を聞くように思います。だから選んだんだよ、申命記の7章を読みなさいと、申命記の7章を読みなさいとですね、申命記の7章の7節8節にイスラエルの民が選ばれた理由が書いています。2017番の聖書だと、327ページぐらいですけれども、申命記の7章の7節8節にイスラエルの民、すなわち神の民が選ばれた理由が書いています。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。すなわち多いからではなくて、少ない、足りない、いやむしろ弱かったって言ってるんです。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたからだと。ただ一方的なご愛、主があなた方を愛されたからだ。またあなた方の人たちに誓った誓いを守られたから。主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトのファラの手からあなたをあがない出されたのである。私たちは今イエス・キリストの新しい契約によってこの誓いを果たされて、御救いに明確に預かることができるんです。ちょっとそれ手前に戻って6節を読むと、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。あの十字架の家に私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだとイエス様は語ってくださるのです。罪のない人はいません。すべての人は罪を犯して神からの栄光を受けることができなくなっていると聖書は語っています。罪のない人はいません。しかしその罪を、自らの心の暗闇を見ることができずに、なかなか認めることができないでいる人はいると思います。恐れから来るものであると思います。いろいろな意味でその恐れを感じるんでしょうけれども、そういう人もいるというより、私たちのうちにみんなあると思います。でもイエス様はこうおっしゃいました。これはヨハネの福音書からですけれども、私が来たのは羊たちが命を得るためだ。私が来たのは羊たちが命を得るためだ。それも豊かに得るためです。ヨハネ10の10です。またさらに、私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだ。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです。とこれはヨハネの12の47です。イエス様はあなたに救いをもたらすためにこの世に来られ、そして紛れもなくあなたに声をかけられて、私についてきなさいと呼んでくださっているんです。聖書は決してそのままのあなたでいいというようなことを言っている 書物ではありません。そのままの生活でそのように生きていればいいと言っているわけではありません。しかしそのままのあなたに、私についてきなさい、私のところに来なさいとおっしゃっています。そして変えてくださるのはイエス様です。そのあなたの生活から本当に立ち上がってイエス様についていくならば、私たちは福音の世界に行き、そして変えられていきます。主の招きに応える、また新しい習慣を歩ませていただきたいと思います。どうぞ黙祷をして、それぞれで神様に感謝をしたいと思います。